はい、では、審査員の栗原健太郎さん、岩月美穂さんからご好評をいただきたいと思います。ではまず、
はい、
よろしくお願いします。まず最初にですね、今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの応募作品全体を通してのご感想をお聞かせいただけますでしょうか。
はい、
はい、300案くらい、集まったかと思うんですが、
はい、
すごく、数もすごくたくさん、応募いただいて、で、内容も、はい、プレゼンテーションのレベルも含めてすごく高いなと感じて、審査するのが大変楽しかった印象があります。
はい、
はい、私の方もですね、98作品見せていただいて、その中からまずは40作品に絞るということをやったんですけども、結構時間がかかってですね、
はい、
でも皆さんすごくレベルが高かったんで楽しく審査できました。
はい、その全体の、まあ、作品それぞれといいますか、提案ですとかそのアイデアについては何か感じられたこととかはありましたか。
ですね、アイデアですか、まあ、はい、プレゼンテーションのレベルが、
はい、
すごく上がってきてるのかなというのを一つは印象として受けてまして、
はい、
でその後アイデアとしては自分たちも学生コンペをたくさんやってきたので、
はい、
その頃から引き継がれてるアイデアのそのいろいろ、パターンというとちょっと言い方が悪いですが、
はい、
そういうのも見受けられる中で、
はい、
こういう案は結構、すごく昔にはなかったなとかいう案もありましたし、はい、細かい、まあ、内容は それぞれの案で喋れればと思うんですが、
はい、
とか、すごくこう、今この現在、すごくこう学生さんたちが、
はい、
心惹かれてる、なんていうか新しい今風の、
はい、
考え方ですね。そういうのもすごく、そういった似てる案が結構あったりするっていうのも含めて、
はい、
こういうのが今なんていうんですかね、こう心惹かれてるんだなっていうのも、はい、見受けられましたですね。でその中で、自分たちとしては、
はい、
やっぱり空間性をしっかり提案できてるものっていう
はい、
ことを基準に選ばせていただいたんですが、
はい、
そういったものが上位に、入選するような選び方をしてまして、
はい、
ただプレゼンテーションは大変秀逸であるというものも同時に、選ばせていただくようにしました。
はい、
はい、
そうですね、本当にプレゼンテーションが上手で皆さんがどういうことが今気になっているのかっていうのがよく分かったっていうのが感想であったんですけれども、
はい、
あとはプレゼンテーションですごく綺麗にまとまってる案もあったんですが、ちょっとアイデアとかその具体性については少しちょっと弱い部分もあったりして、
はい、
で緊張と銀賞と銅賞に選んだものっていうのは、
はい、
できるだけプレゼンテーションもよりいい方がいいんですけど、やはりその具体性とかができるだけあるものを選ぶようにしました。
はい、ありがとうございます。
はい、
では、続きまして、選ばれた金賞についてのお話をいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、金賞は1057番の、案なんですけれども、
はい、
これはですね、縄みたいなものを、
はい、
編み込んで 行きながら、
はい、
その吊り橋を作ってる案なんですが、
はい、
その吊り橋の、まあ、床面が、まあ、その編み込んで縄を編み込んでいくことで、まあ、面として水平ラインを作ってまして、
はい、
でもう一方でその構造的に一番重要になる吊り元であるその屋根の面があるんですが、
はい、
その屋根の面も、まあ、縄を編み込むことで、屋根という面を作っていまして、で、はい、その屋根面を吊り橋の、引っ張り材料に使うことで下の床面を、縄でつって支えるっていう、構造になってるんですが、
はい、
まあ今回大きいこと小さいことっていう、テーマだったと思うんですが、
はい、
まあ、一つの細い、ロープというか縄みたいなものを基準にしながら、それを編み込むことで大きな建築的な面を作り出していたりとか、
はい、
かつ、それにとどまらずその、建築的な、水平面、屋根と床っていうのを作りながらも、それが、通常の建築材、鉄とかコンクリートみたいな硬いものではなくて、
はい、
柔らかいその編むっていう作業によって、柔らかい構造体になってる、
はい、
で、これはあの吊り橋っていう引っ張り構造を使ってるからこそできるやり方なんですけれども、うん、まあ、引っ張り材料であれば元々の、構造材というのは柔らかいものでも成立していくということを、はい、示してくれたような案でして、
はい、
でその考え方がすごく、今回、大きいこと小さいことっていうのにもマッチしてるなと思ったのが一つと、
はい、
もう一つは、なんて言うんでしょうか、まあ、プロダクトのような手作業みたいなヒューマンスケールな部分と、その、はい、一つの、まあ、橋という建築的な大きさと同時に持っていることっていうのが、すごく新しい、はいはい、提案であったなというふうに、はい、思ってまして、
はい、
でかなりやっぱり建築物、それからプランニングの計画という案がすごく多かった中で、
はい、
なんていうか根本的にその、空間性とか物質性とか大きいこと小さいこととかそういうことをすごく新しく示したように見えたので、
はい、
この1057番を一押ししたいなと思って緊張して選びました、はい、で前から学生の時に、
はい、
実は住んでたアパートの近くに、
はい、
竹田服屋さんっていうのがありまして、
はい、
そこでは職人さんがこう竹を編んでですね小物をいっぱい作ってて、はい、その作る作業が見えるようになっているような竹材細工屋さんがあって、そうですね。で、そういうのは、まあ、東京ではちょっと珍しかったんですが、
はい、
そこで編んでるものっていうのが、まあ、ちっちゃいものからだんだん、まあ、大きいって言っても人間ほどの大きさはないんですが、大きいものまであって、まあ、それ手で職人さんが作ってるわけですが、それをそのすごく反復していくと、やがて建築と言えるような大きさもできるんじゃないかなっていうのは、すごくこう学生の頃から想像していたところがあって、
はい、
まあ、手作業で作るプロダクトの大きさから、それがもっとこう肥大していくと、なんて言うんでしょうか、すごくその、建築物っていうのは一般的にやっぱりメーカーの何か畳のサイズで決まったようなパネルですとかそういうもので作られていく、はい、人工的な表現になっていっちゃうんですけれども、もっとその人が手で 何かこう作っていくものが増幅されて大きくなっていった時に、
はい、
建築国のその存在感っていうのがもうちょっと変わるんじゃないかなっていうのは感じてたところがあったので、
はい、
そういうのをまさにこうグッときまして、この緊張の案はですね、
はい、
プレゼンテーションもすごくいいなと思いました。はい、あ、岩崎に変わります
。あ、はい、お願いします。
はい、ですね、この案は全体的に見たときに、やっぱり建築の提案であったり、都市的な空間であったりっていう提案が多かった中で、これはちょっと土木的な橋っていうものの提案で、それでいてそのプロダクト的なすごい細かい部分の提案がちゃんと詳細に表現できていたっていうところがすごく良かったと思います。それで、大きいこと小さいことっていうテーマからもですね、部分ですごく紐のような細いものを全体的にこう編んでいくことで大きいものをこう作っていくっていうようなところもすごく可能性が あると思いました。私たちもこういったその紐で何か建築ができないかとかそういったことを考えていたので、
はい、
この案はすごくいいなというふうに思いました。
はい、
はい
はいはい、ありがとうございます。では続きまして、選ばれた銀賞についてのお話をいただけますでしょうか。
はい、この銀賞の案はパッと見てみると、はい、まあ1066番なんですが、
はい、
都市系の案といいますか、
はい、
街の中に何かやっていく案という感じに見えたんですけれども、
はい、
そういった都市とか街を対象に、建築的な、提案をするという案はたくさんあった中で、
はい、
この案は建築的な操作は全くしてなくて、床面のみを提案しますというような、
はい、
案で、
はい、
ところがちょっと特徴的でした。でその床面は、貝殻を敷き詰めますという案なんですけれども、
はい、
でその貝殻貝殻をその町の床にですね埋めていくっていう単純にそれだけの案なんですが、
はい、
本当に貝殻を締め固めた、実験クラフトとかも制作されてまして、
はい、
リアリティという面ではすごくこうイメージをさせてくれるような本当にできそうだなっていうのが、一つ面白かった点です、はい、それから、海に近い、敷地設定にして、
はい、
でその海に近い町に貝殻を床に埋めていくという提案なんですけれども、
はい、
やっぱりその町の特徴といいますか、今どこの町も、似たようなこうの中状態になってきてるかなと思うんですが、その中で、
はい、
町の特徴である海というもの、それからそこの貝殻というのがやっぱり、砂浜では誰もが貝殻を拾った経験があるんじゃないかなと思うんですが、
はい、
そういうものが敷き詰められていくとすごく街の雰囲気が変わるんじゃないかということと、
はい、
歩いた時に、ちょっとすり減って色が変わっていくっていう提案があるんですが、それはちょっと置いといたとしても、
はい、
例えばなんかこう音が鳴るんじゃないかなっていうようなイメージもありますので、硬い靴で歩いたりするとですね、そういうのもすごく舗装として考えると、
はい、
すごくいい自然物を使ったすごくいい舗装だし、見た目的にも風景がかなり変わるんじゃないかと、すごくやってることがシンプルで単純なんですが、
はい、
効果が高いんじゃないかなと思ったので、これをしました。
はい、
これはですね、都市的な案が多かった中で、
はい、
そういうボイドみたいなのを、建築家点在させて、街をこう活性化させていくみたいな案が多かった中で、
はい、
これは今の街をこう大切にしながらも、その床っていう視点としてはもう床だけっていうのは、それはちょっと小さいことだと思うんですけど、
はい、
そこをこう全体的にこう変えていくっていうことで、大きいこう強さを持っていくような案だと思ったので選びました。で、もしこのような状況が本当にできれば、すごく美しい風景がこう広がっていくんじゃないかっていう期待感もありましたし、
はい、
でそれでな人がこう集まってきて、で、この土地がその牡蠣の貝 の、 生産量が、1位っていうようなその町の中で、そのポテンシャルもこう生かしながら、そういう床のテクスチャーを作っていくっていうのは、
はい、
本当にもしこれができたら見てみたいなっていう気持ちに、なったので選びました、はい、
はい。
それで、もう少しプレゼンテーションでこの綺麗さがもっとこのプレゼンテーションに伝わっていると、本当に緊張に慣れるんじゃないかなっていうふうに思った案でした、はい
はい。具体的にはどのあたり の、 その表現力ですとかっていうのが必要と感じられましたか？
はい、この街のですね、街のこの細い路地の部分を、
はい、
パースで描いているんですけれども、
はい、
そこの床面が少しこうぼやけた感じで、ここが貝の面になりますっていうような感じで書いてあるんですが、これが、はい、少しこのリアルな綺麗さが、
はい、
もしこう出ていれば、もっとそれが想像できたのではないかとか、
はい、
そういうふうに思いました。
あ、なるほど、ありがとうございます、
はい
はい、はい。では続いて同賞の作品についてお話をいただいてよろしいでしょうか？
はい、1099番の流れを受け入れる家というものを同賞にしました、
はい。
でこれは、最初にプレゼンテーションが綺麗だなと思ったのが一つと、
はい、
雨を利用するっていう案が、たくさんあったんですけれども、
はい、
雨を利用する案は普通水平面方向に広がってくる案がどうしても多くなるんですが、この案は、
はい、
垂直方向に、伸びていくと、
はい、
頂上の家の中で、雨を受け入れていこうという案でして、
はい、
普通の考えとちょっと違う。雨っていうのは水平面に一番降ってくるわけですから、通常は、はい、平屋みたいなもので提案していく案が多いなと思ってたんですが、
はい、
ただ雨は、垂直に降ってくるわけですから、高方向に、なんていうか存在している現象でもあるので、
はい、
でそれを、建築面積を小さくして上に伸ばしていって、なんていうんでしょうか、この雨が降ってくるその片方向の各界でこう楽しんで生活していくような、
はい、
そういったイメージが現れてまして、で屋上の一番、雨を受け入れるところでは、
はい、
建築の面積全体を、雨をこう受けるような大きな、なんていうんでしょうか、
はい、
建築の真ん中にその雨を受け入れるような筒状の、
はい、
があるんですけれども、
はい、
でその受け入れる筒状の空間の周りで、生活が、こう筒状の層で展開されていくというような案なんですが、
はい、
その真ん中に雨が、通っていく部分については一番上が一番雨を受けやすいのに、大きい形になって、そこから二次元曲線で、ずっと1階に行くにしたかって、こう 絞ってくれますみたいになってるわけですが、
はい、
その形状もあのすごく、綺麗だなと思いました。その、理屈にもかなっているし、一番上が一番広くないと、まあ、水を取り込めないというような理由もあって、一番上が大きくなるとは思うんですが、それと、この二次元曲線の形っていうんですかね、
はい、
それがすごくあの形状としても綺麗だなという、あの形状にもなっていたので、いいなと思いました。で、これを飲み水として飲んでる絵があるんですが、
はい、
これは本当に飲んでるのかっていうのはちょっと押しといて、
はい、
一番地面まで行くと、
はい、
その地面に植物がこう生い茂ってるわけなんですが、
はい、
まあ、それで上から降ってきた雨が一番下に行った時に植物がその水でこう下っていくようなイメージっていうのも、
はい、
あのすごく綺麗だなと思いまして、
はい、
その雨を縦方向の、高さ方向にどんどん、感じていくということと、この、なんていうか雨を下まで落とすその、造形ですね、それがすごく綺麗だと思います。でこれが、周りの状況は示されてないんですが、
はい、
まあ、もしかしたら あまり、敷地が広くないようなあの都心の場所で、やると説得力がもしかしたら可能性はあるなと思いました。つまり、はい、この登場に雨を利用していく場合は、
はい、
周りが葉っぱであった場合はこの他の部分にもたくさん雨が落ちてるわけですので、
はい、
まあ、その方がイメージとしては綺麗なんですが、その場所にこの塔で利用してるあの、合理性っていうのがここまであるのかっていうことになるかもしれないなっていうのがちょっと気になったところで、うん、
はい、
それはすごい奇妙なあの提案だと思いました。
はい、
そうですね、あの初めすごくプレゼンテーションが綺麗だったので気になったっていうのがあったんですけど、
はい、
ろ過をあのして水をこう浄化していくっていうところでいうと、あの他にもそういう案があったり、あと少しその根底的にあの既視感があるかなっていうところはあのあったんですが、
はい、
それを、ま、あの置いといてあの考えてでもですね、これがこの 先ほど栗原が言ったような、その垂直方向にこう水をこう流していくっていう案っていうのは今までにないんじゃないかっていう可能性があるんじゃないかっていうこととですね、
はい、
あとはあの建築でいうとやっぱり雨っていうのはどうしてもこうあの、ね、ネガティブにあのこう外にこう掘り出していくっていうような、はい、あのことになってしまうんですけれども、これはその雨っていうその周辺の状況をですね、こう建築の中にこう取り入れて、
はい、
でそれがこうあの風景としてもあの中でこう例えば音が流れたり見えたりすることもあると思いますし、
はい、
それがこう生活の中であの柔らかく使われていくっていうようなあの状況をすごく詳細にあの具体的にあの書いていたことがすごく評価の、はい、ポイントだったと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
ではあの次にですね、選ばれた佳作の作品について、はい、一作品ずつになりますので、ちょっと、まあ、かいつまんでという形になってしまうかもしれませんが、はい、あのそれぞれの作品についてお話をいただけますでしょうか。
はい。じゃあ、1079番、
はい、
についてですが、
はい、
これは、家型の、はい、断面を、たくさん上に積んでいくような、案の、
はい、
ものです。で、こういった案は他にも、何個かあったんですけれども、
はい、
何個かあった中で、この家型を積んだ時の、まあ、屋根の上に当たる部分ですね、切り詰まった斜めのやつの、
はい、
その屋根に当たる部分が、また、はい、そこの使い方みたいなのが、
はい、
結構遅れになってくるっていうか、まあ、フラットじゃない部分が出てきますので、
はい、
そこをどうやって使っていくかっていうイメージが、
はい、
この案は、切り妻を、なんていうか曲面の斜めの、屋根にしてるんですけれども、
はい、
要するに、胸のトップの部分が一番急勾配で、軒に行くに従って観光場になっているというか、うん、
はい、
そういう局面に、変更してるんですが、切り妻断面を、
はい、
でそうすると、まあ、あの急な部分もあったり、いつの間にか水平面になってたりっていうような、あの屋根の切り妻の部分が、あのいろんな勾配になってたり、地面と近い勾配になってたりっていうような、
はい、
そういったことをやってるのがちょっと特徴だなと思ってまして、
はい、
その部分の使い方が、あのスケッチ等で、魅力的に書かれてたので、
はい、
その案を書かせていただきます。はい、
この案はすごくドローイングが綺麗で、その楽しそうな状況がこうイメージされたので、気になりました。それで例えばこういう建築の可能性っていうのもすごくあるなと思ってまして、適応する建築においてそういう広場とかがこうないような感じで頂上に立ってしまうということもあるんですけど、
はい、
それはすごく山のような建築にこうなり得るんじゃないかっていうところがあって、
はい、
建築から外部に出たり、外部からまた建築に入ったり、いろいろなシーンがこうできていくんじゃないかっていうところで選びました。
はい
はい、
では次の作品について、はい、よろしいでしょうか。
で、ね、次が1100番の飛び床っていう作品なんですが、
はい、
これを結構面白かったなとは思ってたんですが、
はい、
この案は、大きいお家の中に、基本的には家の中が外側になっていて、
はい、
それで住めるその、小上がりというか建築的な床っていうのを飛び石状にこう配置してて、
はい、
で、空間の部屋の行ったり来たりっていうのをその飛び石状の、距離によって行けるか行けないかっていうの
を
決めるなんですけれども、
はい、
でこれはその分等という考え方でありながらも、
はい、
空間を飛び石のように置いたということは廊下等をつけていないので、
はい、
部屋と部屋は、まあ、離しているわけですから、
はい、
分等という考え方を使いながらも、人がこうまたげるぐらいの距離感であれば、
うん、
それは繋がっていると見なせるというようなことであるとか、
はい、
それがもうちょっと90センチぐらい離れてると、まあ、ジャンプすればいけるんでしょうけど、
はい、
それが基本的にはこう離れてるものだっていうような感覚になるとであるとか、うん、
はい、
そういうことをその距離感で、分等が分等であるかそうではないかというようなことを示そうとしたあのように思えたんですが、
はい、
これはすごく面白い考え方だなと思いました。でただ、
はい、
これが価格であるのは、それを床の問題だけに、したことで、
はい、
価格に立ってもらったんですけれども、
はい、
建築としてはその床たちを全部大きく覆っちゃってる本体構造っていうのがあって、
はい、
その本体構造の中で床だけの問題でやっているので、
はい、
もっとこの一つ一つの飛び石の部屋をやっぱり囲ったりとか、
はい、
まあ、外側がなくてもいいんじゃないかということですね。
うん、
本当に分等にしてしまうと、
はい、
で、まあ、そうすると扉とかがたくさん出てきちゃうとか別の問題が発生してく、ることは承知の上でも、
はい、
分等なのに、連続性があるのか、断絶性があるのかっていうのを、 だけにテーマを絞ってやれたら、
うん、
もっといい空間に突入する可能性があるのかなとかということをちょっと思って、
はい、
大変面白い案だったんですが、床だけの問題と考えると、まあ、もう一歩空間まで行ければよかったのかなということで確認しました。
はい、
はい、これはプレゼンテーションが綺麗だったなっていうことと、あとリビングとか個室とかそういったところまで詳細に描かれていたっていうところで、
はい、
全体がこう内部なんですけど、こう引き戸を開けば全体がこう外部になるというような、
うん、
その外からこう外部にこう行くその空間の曖昧さみたいなのを、まあ、すごくそれが状況としてこう出てたんじゃないかというところで評価しました。で、私もその床が、例えば壁がこうちょっと立ち上がっていて、
はい、
本当に本当のような状態になっててもいいんじゃないかとか、そういったことも考えていたので、
はい、
ここがちょっと床だけの問題になっているところで、ちょっと気になったところがありました。
はい、ありがとうございます。では、次の作品について伺ってもよろしいですか。
次が1131番で、
はい、
この案は、まあ、大きい幕で、屋根を幕構造みたいなのにして、
はい、
大きな空間 を、柔らかく覆うという案だと思います。
はい、
で、まあ、柱はその場合でも、確かに必要だろうなとは思うんですが、
はい、
まあ、テントみたいなものをもうちょっと超えて、もうちょっと都市的なスケールで、
はい、
待って覆うことができると、下にいる人は、
はい、
でしょうか、一つの建築っていう感覚があまりしないような状態で、一つの建築物をもうちょっと超えるような都市的な大きさで、
はい、
大きくこう幕で囲った場合に、それはあまり、そのコンクリートのような、大きな構築物で、あるよりも薄い服みたいなもので、
はい、
雨は防げるんだけど光とか透過するようなそういう存在感がちょっと、柔らかくなるような、はい、そういうもので覆えたら中間的な空間が都市の中に現れるんじゃないかなというのを意味させられるような案だったので、はい、そういった案は何個かあったんですが、まあ、スケール的にこれぐらいがちょうどいいのかなと思ったので、この案をしました。
はい、この案はですね、道路のこう角に立っていて、かなり具体的な提案がされているというところに、評価しました。それで、いろいろなスペースがギャラリーとか、カフェとか、ライブラリーとかがあるんですけれども、それを、はい、最小限のボリュームにして、あとは広場をかなり広く取っていてですね、その機能からこう漏れ出てくるような人がこう漏れ出てくるような配置にしていったことと、あとはその広場から周辺の環境にまでこう広がってくるような可能性があるんじゃないかっていうところを評価しました。もう少しこのアースのプレゼンに威力があると良かったかなというふうには思います。
あ、なるほど。はい、では、どんどん行きたいと思います。はい、
1144番は、これはですね、作り方が、建築のプランの作り方が面白いなと思った案でして、
はい、
おそらく、まあ、これは大きい、輪っかのような、一つの円をなす紙のような薄い、円が一つあったと して、はい、まあ、壁というか帯というか、通常の円が一つあったとして、それとそれよりもっと小さい帯状の円をたくさん用意したときに、それを中にこう詰めていく、大きい円の中に小さい円をこうたくさん詰めていくとですね、
はい、
まあ、あの形的に自然な応力で、一つ一つがちょっとこう歪みながらもぎっしりとこう詰まっていくような、そういった形になってるんですが、
はい、
でそれをいろいろとあの一つ中身を抜くと、その円周自体を外側の円の帯の周長自体はまあ変わらないわけですが、
はい、
それを
も
う少し内側にこう引っ込めたりすると、
はい、
外側にあの庭ができますよとか、
はい、
まあ、そのそういうことをやってるんですが、
はい、
作り方として、その円周状の帯の壁を何個か、周長が違うものを用意してですね、
はい、
それで、プランを計画していくっていうのは可能性が、ありそうだなと思ったので、
はい、
これを固定しました。
これはですね、すごく柔らかい空間の変化がこうできるような状況をあの提案してまして、これにすごくリアリティがあるかっていうとちょっと疑問なところもあるんですけれども、はい、そういったその柔らかいその建築を、これからもこう私たちも作っていけたらいいなという気持ちがあったので、
はい、
これを選びました。はい、
はいはい、あ、ちょっと補足しますと、
はい、
あの曲線の作り方を、いつも結構こう曲線はどうやって作ったらいいのかとかいうのをたくさんこうリズムで考えているんですが、
はい、
あのその曲線を作る曲線というのはあの根拠があまり作りにくいんですね。
正
円の R っていうのの組み合わせとかそういうことはあのできるかもしれないんですが、別に曲線みたいなものだと、
はい、
本当に感覚的なものっていうのが重要になってきたりすると思うんですが、
はい、
ただそこは主観じゃなくてやっぱりあのなぜそこがそういう曲線なのかっていうのを考えていかないと、
うん、
あの単なる主観になってしまいますから、
はい、
そういった時に曲線をどうやって扱っていくのかっていうときに、
はい、
あのこの案っていうのはその自然に、同じ、というか同じ素材で、こう帯を作ったときにそれが寄せ集まって自然に歪んでいってる形ができてるなと思いまして、
はい、
要するに自分で操作した曲線じゃなくて、
はい、
この寄せ集まったそれぞれの帯の大きさとか数によってそれぞれが自然に自分で曲線になっているという形の曲線ですので、
はい、
この曲線というのがすごく綺麗に見えたというのがあの選んだ理由ですね。
はい、あ、いえいえ、ありがとうございます。
で、次は、線、
はい、
103番、
はい、
大きな家というやつで、
はい、
これはですね、プレゼンテーションが一番、これは何だみたいな感じで気になったものでして、
はい、
で実はこれはですね最後まで、岩月と話したんですが、
はい、
プレゼンで示してる意図が、
はい、
100% は分かりませんでした、
はい、
言っておくのですが、
はい、
ただあのこれは何をこれで示そうとしているのかっていうのが、まあ、文章を、1行しか書いてないんですけど、それを読んでも、
はい、
プレゼン最後の意図がわからないんだけど、
はい、
ただプレゼンテーションはすごくあの綺麗だなと思ってまして、
はい、
右下にはおそらくトップライトが床面に映ってるような格子の明るい光が床面に落ちているような絵が描いてあって、
はい、
でその周りに家具が置いてある。でこれは床面を表してそうだなってことがちょっと分かったんですけど、左上には、はい、洗濯物がかかっていながら、何か こう縁がぼやけたようなというか物が溶けたような曖昧な縁で、示された穴があってその奥に、はい木が見える、
はい、
でこれがトップライトを示しているのか、壁面に、窓として何か開口が開いているのか、
はい、
それとも何かが床面に映り込んでいるのか、そういったところはあまりちょっとわからなかったんですが、
はい、
その壁面にかぶるようにして、洗濯物のかかったワイヤーがこう引いてあったりとか、
はい、
すごく絵として、空間的に想像させての綺麗なプレゼンテーションだったので、
はい、
これが何を言わんとしてるかっていうのを、結構長い間話し合った、作品になっていたので、はい、それは一つ、プレゼンテーションの力があると判断しまして、これを書かせにしました。
はい、
そうですね、これはプレゼンテーションが綺麗だったことと、
はい、
あとはこの例えば駅の中でもこのこう開口が開いてて外部の風が入ってくるんですけど、
はい、
とてもこう広いスペースとか天井高が高いスペースになってくると、こう外部なのか内部なのか分からなくなるみたいな、そういったことが言いたいのかなっていうのを感じました。小さいスペースですと、その隙間とかがすごく気になってしまったりするんですけど、
はい、
こうボリュームが大きくなったり、建築が大きくなったりすることで、その販売部を許容できるような空間っていうのが、
はい、
作れたらいいかなっていうところの感覚 の, その視点というか、そういうところで選びました。
はい。
はい、
ありがとうございます。
はい。
では次の作品について、はい、お願いします。
で今1203番を言ったんですが、
はい、
他に1283番とか1245番っていうのも選んでまして、
はい、
その3つは、どっちかというと今までの案がかなり具体的なプランニングだったり断面だったり、
はい、
その素材の作り方だったり、かなり、まあ、リアリティを持ってと言いますか、
はい、
提案を具体的にした案に対して、
はい、
今言った3つのこれから2つ紹介しますが、
はい、
その3つの案はすごく、まあ、抽象的な案を、逆に選びました、
はい、
で、まあ、基本的には具体性まで含めて、提案しているものを上位に挙げているんですが、
はい、
抽象的な、部分までで止めて提案を止めていたとしても、
はい、
そこに、すごくいいイメージがあるんであれば、プレゼンテーションがつまり秀逸で、イメージを喚起させる力が出せてるぐらいまでいくプレゼンテーションができていれば、
はい、
それは作品が入れてもいいんじゃないかという考えで、3作品選びます。
はい、
で次のものが1245番でプールという、はい、作品ですが、まあ、これは、こう、文にも書いてあるように、まあ、普通の人工的なプールというものは、まあ、長さが25メートルだったり50メートルぐらいの、まあ、そういった人工的にコンクリートなりで作った水のためてある場所ですが、
はいはい、
それを海に作ったら、どうなるかという案なんですが、
はい、
ここがこの案が言いたいのは、海自体が広大なプールではないかということが最終的なこの方の見解なんですけれども、
はい、
これは、まあ、スケールの問題というのを一つそこの問題的に入れていて、
はい、
プールを囲い込んだ時に、その海の、まあ、プールの中も海の水であると思うんですが、
はい、
囲い込んだだけで、まあ、プールというものがそこに出現するわけですが、ただ囲い込むとおそらくそのプールの中は海ほどは波が、なかったりちょっと穏やかだと思うんですが、
はい、
それが 100m
メートル ×500 メートルっていうところで提案された大きさになると、あの海にちょっとだけ近い状態に囲い込んだとしてもあるんじゃないかと想像したと、はい、これがさらにでっかくなるともう海と変わらない波のようなことが起きるかもしれないと、
はい、
の天現象を受けてるのが海で、それを全く受けないのが真っ黒だとして、その差はどこにあるのかというスケールの問題であるというようなことを、はい、読み取れたので、これは結構建築的なスケールという意味で建築的なかなと思いまして、これを選びました、
はい、
これはですね、あの箱としては本当にプールを囲っているというだけの効果なんですけれども、
はい、
それがとても大きいこととか、そういったことで、あのなんか本当に私ももしこういうのができたら行ってみたいというふうにあの思ったんですね、はい、あの岸辺の近くにあるプールとかはよくあると思うんですけど、そういった海の中にあのプールがこう存在してて、そこにこう行くときもなんか海の中を通ってるようで、こういう楽しいじゃないかっていうふうに感じたり、あとは、ね、はい、プールに入ってるときも海とこう連続してこの入ることができるんじゃないか
っ
ていうところの面白さを評価してます。
はい、ありがとうございます。
はい、次1283番というのなんですが、
はい、
この案も、結構抽象的な案で、ただプレゼンテーションは一つ、になってもらった案です。でこれはあ、まあ幕でいろいろと、大きくこう、内部を作るというような案があった中で、
はい、
今度はどうやらその四角く書こうとしてるんですが、
はい、
幕みたいなものを使って四角く書こうとしてるんですけれども、そのイメージスケッチが、非常に綺麗だと。ただ、具体的に柱もないのに、しかもガラスでもない、柔らかな膜みたいなもので、
はい、
どうやってこのような大きさの構築物を作るのかという具体的な提案はないんですね、
はい、
具体的な提案がないからこそ、もし本当にこういうものが表示されたようなものが存在できるんだとすれば、
はい、
すごく綺麗なことだなとは思ったんですけれども、は
い、
あの具体提案がないからこそあの表現できるイメージであるかなということ で、うん、でそのイメージの、透明感が非常に高かったのでこれを発表しました、はい
はい、ですね、これはあのプレゼンテーションもすごく美しかったということもあるんですけど、あとはこの1203番と同じような感覚を持ってあの表現しているなっていうところを評価しました、
はい、
であともう少し足りなかったところっていうのは、
はい、
やはりこの具材がどういった具材でできているのかっていうところまであの踏み込んで、それが少しでも考えられていればもっと評価が高かったんじゃないかなというふうに思います。
あ、なるほど、はい、
はい、あのすごくでも1283番、なぜかわかんないですが、
はい、はい、はい、
よかったですね、プレゼンテーションすごくよかった。1288番、これ最後ですが、
はい、
これはリング状の建築物で、まあ、リング状のドーナツ型案っていうのも、たくさんあったんですが、
はい、
そのドーナツ案の中でこの案は一番、まあ、住宅みたいなスケールに近いような小さい、建築物としてのリング案を提示してました、
はい、
でリング案が他と違うのは、このドーナツの部分で太い部分と、すごく細い部分っていうような平面的に青をつけてるっていうのが一つと、
はい、
あとは断面的にも差をものすごいつけてて、細いリングの部分は断面がすごく縦に高い、
はい、
そういう状態になって、で、 平面が太い部分は、屋根がものすごい低いというような差をつけてます。で、断面的、平面的に、かなり動脈に差をつけてる、けれども平面的にはずっとつながってるワンルームであるので、連続性というのが出ていると思うんですが、
はい、
それ緩やかに、平面的にも断面的にもこうつないでいってるような感じですね。で、これはドーナツアップにこういった断面を与えたことで、
はい、
このワンルームが、その空間の勾配を持つというか、空間性の、勾配みたいなものがものすごく出てくる、要するにつながっているワンルームでありながら、
はい、
もうこの人とあの場所は、違う空間といってもいいんではないかというような、空間性の違いというのがものすごく起きるんじゃないかなと思いまして、
はい、
そのつながったワンルームでどうやって、多様な場所を作るかというテーマに、うまくいったそういったものに対して、
はい、
有効な案だなと思って、うん、はい、おしました
。
はい、この案はですね、すごくこうリンク状になっているんですけど、そこに高いところと低いところが地理的には狭い部分がとても高い天井高になっていて、広い平面的な部分が低い天井高になっているっていう、すごい差がこうあるところを結んでこうリンドにしているっていうことで、
はい、
それをずっとこう歩いていると、その両方をこう体験したり、その中間的な部分をこう体験したりということがこう連続的にできて、とても面白い空間になるんじゃないかなと思いました。で、少しこれはリンズ店舗のとは違うんですけど、少し似たようなものが、前回とかにもあったような時間
という
ところになったところです。
はい、
はい、
はい、以上です。
はい、では、長い間各作品についてご説明ありがとうございました。ご感想いただけて、はい。で、次の質問が最後になるんですけれども、すいません、もう少しお付き合いいただきます。申し訳ありません。はい、次の質問が最後となりますが、今回のテーマである大きいこと小さいこと、これについて建築から見た捉え方をお聞かせいただけますでしょうか。
建築家個人の考え方ってことですか。
あ、はい、そのような形で結構です。はい、
ああ、そうですか。はい、先に岩崎が喋ります。
あ、はい、お願いします。
小さいことと、大きいことと小さいことということで、すごくいい点だと思いますし、この両方というのはどちらとも必要な点だと思います。大きいこと小さいことで部分から全体にこう展開していくっていうような見方もあると思いますし、
はい、
私たちもそういうその大きいことでもあり小さいことでもあるっていう、この両方がこう体験できるようなことっていうのは、いつも建築を作るときに考えていることで、
はい、
で、やっぱりその大きいことと小さいことの間にこう収まってしまうということはあまり面白くないことだと思うので、
うん、
その方がすごく強い強度を持ったようなものを空間的にも提案していきたいなっていう、いつもそういう気持ちは考えているので、とても面白いタイトルというかテーマだったと思います。
はい、ありがとうございます。
はいはい、大きいことと小さいことというのは、すごく普遍的な価値観だと思いますので、
はい、
作るときに、考えていかなきゃいけないような価値だなと思うんですが、
はい、
どの部分を見て小さいと言ってるのか、そういうその視点っていうんですかね、部屋は小さいっていうふうに、言ってる場合と、 その大きい小さいの小さいをやっぱり、建築を構成しているその素材一つを取って、それ自体の、小ささみたいなことを言っている場合と、まあ、ちょっとそういうふうに考えると視点が違ったりすると思うんですけど、
はい、
単純に空間が大きいか小さいかというだけではなくて、建築が、まあ、例えば緊張の案なんかは、本当にそのロープ、細いロープみたいなものをどんどん編み込んで一つの床面とかができていってるわけなんですが、
はい、
建築も具材で全部構成して、人間の手の作業を超える大きなスケールを作っていくことが建築だと思って、はい、
うん、
小さいものから大きいものを、まあ、作っているわけですし、そうですね、ですので大きいとか小さいということは、まあ、空間で言えば、まあ、スケールの問題という、部分にも通じるますし、
はい、
そういうスケールに関わるテーマだったのかなという、それは物質的にも空間的にも、
はい、
尺度みたいなものがすごく、農家が、はい、どういう点でその尺度を捉えたのかというところが、面白くなるか、
はい、
そう飛躍しなかったかというところが、
はい、
はい、
はい、では以上で、質問はすべて終わりとなりますので、
はい、
以上でインタビューを終了ということで、はい、させていただきます。本日はお忙しい中、長い間お付き合いどうもありがとうございました。はい。